78.6 in Tokyo, 83.0 in Kofu. FM Fuji. Good day. Good day. Yamanashi Daigaku.
Future Seed.山梨大学フューチャーシード、このコーナーは山梨大学の4番目の学部として平成24年にスタートした新しい学部、生命環境学部の情報をご紹介しています。生命環境学部には生命工学科、地域食物科学科、環境科学科、地域社会システム学科という4つの学科があります。毎週生命環境学部の先生にご出演をいただきながら生の情報をお伝えしています。お父様やお母様はぜひお子様の進路の参考にしてくださいね。さあ、今週は先週に引き続き地域社会システム学科の北川進准教授にお話を伺います。北川先生、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
北川先生は生命環境学部地域社会システム学科でドイツと日本の環境政策の研究を行っていると先週伺ったんですが、生命環境学部ではどのような授業を担当していらっしゃるんでしょうかね。
はい、環境経済政策論という環境問題に関わる経済や政策をテーマとする授業を担当しております。
はい、先生の研究室の学生の皆さんはどのような研究をされているんですか。
はい、環境問題に関わらず様々な政策がどのような経過をたどって作られ、そしてその成果や課題は何か、そういう勉強をしています。
皆さんどうでしょう、将来はどのような仕事を目指されているんでしょうかね。
私のゼミの4年生では、地元の公務員に内定した方がいます。公務員志望が多いのですが、民間企業を希望する方もおり、就職する分野は幅広いと言っていいと思います。
確かにその政策論というのはいろんなことにつながりそうですもんね。
はい、
そしてリスナーの方からもメッセージをいただいてるんですが、こちらラジオネームリンリンさんです。山梨大学の北川先生に質問です。私は環境問題に関心があります。ドイツと日本の環境政策の違いは何でしょうか。また日本が見習うべき点はありますか、というご質問になります。いかがでしょう先生。
はい、とても重要な質問ありがとうございます。
はい、
違いはいろいろありますが、一つの例をお示しいたしましょう。
はい、
私が研究している飲料容器や食料品のパッケージの、包装と言われるものですね。そのゴミに関する政策に関して言いますと、ドイツの法律をモデルにして日本では容器包装リサイクル法という法律が作られました。
はい、
ドイツの法律では企業に廃棄物の回収と分別をしてそのコストも負担するということが義務付けられています。
企業に義務付けられてるんですね。
はい、回収と分別のコスト負担を義務付けられることで、飲料メーカーや食品メーカーといった企業は廃棄物の発生量を減らすことを意識した商品作りを心がけるようになります。一方、日本の法律では、飲料容器や食料品のパッケージのゴミについては市町村に廃棄物の回収と分別が義務付けられている状況です。
なるほど。
したがって廃棄物量が多くても少なくてもこれらのゴミは市町村が税金で回収して分別するので、ゴミを減らそう、そういう企業側の努力が促されにくい、そういう制度といえます。またドイツのこの法律ではスチール、プラスチック、アルミ、紙などの容器やパッケージの素材ごとにリサイクル率というものが設定されていまして、メーカーはそのリサイクル率を達成しなければいけませんが、日本の容器包装リサイクル法ではリサイクル率というものは設定されておりません。ですから、ドイツの法律がベストというわけではありませんが、ドイツと比較することで日本の政策の課題が見えてくる、そういうわけです。
その容器やパッケージごとにリサイクル率がドイツでは設定されてるんですね。確かにどっちがいいっていうわけではないですけれども、そこから、日本がやるべきことだったり、あとその商品作りから心がけるようになるっていう点は、ドイツは素晴らしいですよね。 その取り組みって国ごとにだいぶ違うものなんですか？
そうですね、ドイツの場合ですと90年ぐらいにその制度ができまして、割とそのヨーロッパ中にですね、それが普及しております、はい。
そしてもう一ついただいてます。こちら鶴市、ラジオネームフィッシングパパさん。山梨大学のコーナーで環境問題のお話をされていましたが、とても勉強になりました。日本の環境政策で世界的に見ても珍しいこと、他の国でやっていないこと、世界で真似されていることってありますか？逆に世界から見れば当たり前なのに、日本ではあまり広がっていない環境政策はありますか？いろんな国を環境政策という物差しで比べるのは面白そうだなと思います。ぜひ教えてくださいとのことです。いかがですか？
こちらもとても重要な質問です、日本のユニークな政策としては、公害防止協定というものがあります。
公害防止協定、
これは公害防止のために工場などの企業と、地方自治体あるいは住民との間で協定というものを結ぶ、そういうものでして、横浜市で1964年にですね初めて導入されておりまして、今では日本各地で、実施されています。で、協定というのは法律と違って、罰則がないなどソフトなルールですけれども、地域住民と良い関係を築きたいと考える企業に国の法律よりも厳しい環境基準を守らせる、そういうケースがあったりします。
これは自治体や住民の方がその協定の内容を考えるんですね。
様々、なパターンがありますけれども、でまた大規模開発事業などによる環境への影響を事前に調査して評価する環境影響評価という制度もあります、環境アセスメントと呼ばれることもあるものですけれども、これはアメリカでは1970年に法律が成立しました。で、一方日本の環境アセスメントの法律はアメリカに30年ほど遅れて成立いたしました、で、国レベルでの環境アセスメントの実施数もアメリカの方が日本を大きく上回っている、そういう状況です。
そうなんですね。ということはどちらもね、その日本が進んでいる部分もあれば遅れている部分もあると、先ほど先生もおっしゃっていたように、こうやっていろんな国と比較するとまた違う視点が見えてきますよね、さあではですね、最後になるんですが、リスナーの皆さんにもメッセージをお願いできますか？
私たちが生きる社会には環境問題以外にも様々な問題があふれていますが、そのような状況の中で考える能力を身につけるのがとても重要だと思います、で、この能力は、大学に入るにも重要ですけれども、その後、社会に出てから、一生ですね、重要になるものです。で、その意味で、皆さんにはぜひ、読書を、おすすめいたします。地域社会システム学科のホームページには各教員のページがあり、そこからたどると教員が書いた本や論文が分かります、少し難しいかもしれませんが、それらの本や論文をですね、書店や図書館を通じて入手して斜め読みしてみますと、どんな研究がされているのかというのが分かって興味が湧くのではないかと思います、私自身今年、執筆いたしました環境政策史論という本があります。この本のサブタイトルはドイツ有機放送廃棄物政策の展開というものであり、軽装書房から出版されておりますが、興味のある方はその本もぜひお読みください。
そうですね、先生の研究内容も分かりますし、あと先週先生がおっしゃっていた、まずは疑問を持つ、謎解きをね、することが大事っていうことをおっしゃっていて、そこって本当に、ずっとこれから先、続くことで、重要なポイントですし、先生の本もね、まずはドイツの謎からスタートしてますもんね、
ぜひ読んでみてください。
ぜひチェックしてみてください、北川先生ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さあ、今日放送したものやこれまでオンエアしたものはグッデーの番組終了後になりますが、番組のブログにアクセスをしていただくと聞いていただくことができます。FM 富士ホームページトピックスにリンクも貼ってありますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学生命環境学部の先生と一緒に生の情報をお伝えしていく山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。